毎度地下鉄御堂筋線の話になりますが、今日本町から新大阪行きの御堂筋線に乗ったわけでございまして、ですぐに、シートが一席だけ空いておりましたんで、そこにドカッと座ったら、目の前になんかこうちょっと辛そうな苦しそうな表情を浮かべた年の頃40歳ぐらいの女性が立っておられて、でそしてあれなんて言うんですかね、ヘルプカードって言うんですか、なんかあのスイスの国旗みたいなやつをつけたお姉さんがいて、あ、これは席を譲った方がいいというふうに思った優しい榎田信右衛門さんは、どうぞこちらどうぞと言って爽やかに席を譲ったわけです。そして、その女性は梅田で降りていきましたけども、その時に軽く私の方を見て会釈をしてくれたので、私も満面の笑顔でいえいえということで、本当に、何から何まで爽やかな榎田信右衛門さんですねっていうことを、他の乗客に思いっきりアピールしてやったぜQIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派のランを応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、榎田前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今日もお送りしております。というわけで、やっぱああいった時大阪の人ってあんまりこう席を譲るシーンを見たことがないんですけれど、まあもちろんあのそういうあの親切な方もまあ多少はいらっしゃると思うんですけど、まあ私なんかはこう本当にね、座骨神経痛にあえいでおりまして、ものすごい激痛が走ってるから座ってたんですけど、それでも譲るというね、この親切なそして優しい榎田信右衛門さんにどうぞ皆さん愛の手をということでございまして、さあお送りしてまいりましょう QIC、お相手は私榎田信右衛門と、そして今日は
ストロンボリマユとテルートミエと、
まいちゃん久しぶりじゃないですかね、そして、IBB 九州は多分この人です、
平上優子です。
平上さんあれですよね、こうあの人が座ってるとほらどかんかい、ほらどきなっせほらどけとかっつって
もうそのあれはい
いでこうあのねあの路面電車の座席座ってる全員を立たせて一人で座るという老名主のようなことをやってるというね、素晴らしいなというふうに思ってるわけですが、さあ早速今日もお送りしてまいりましょう。今日はね、 A 枠は、ビギナー大会初めて、この番組で、ご紹介するお便りということになります。まず最初一発目は千葉県船橋市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム船橋ヘルスセンターの逆襲、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近朝が億劫になってきました。会社に行く気が起きないというか、むしろ行きたくないという気持ちが強くなっています、というのは4月から新しい上司が異動でやってきまして、この人と全く波長が合わないのです。特に大きな問題はないのですが、言動一つ一つが面白くない上にいちいちイラッとさせる捨て台詞、これあの例えが書いたんですけど、これ何かをこう頼んでる時に何とかやってよこれやってよね、でもさやれるかどうか知らんけど みたいなことをこ
う、
まあ、一言言う、多分本人は多分冗談のつもり、ジョークのつもりなんだろうけど、その人間関係ができてない状態でこれやられると向かってきますわね。そのイラッとさせるそういう一言を吐いたり、あるいはランチについてきてはいちいち人のメニューにケチをつけたり、とにかく嫌味なんです。おかげで通勤が憂鬱です。人生の山谷を、乗り越えてこられた榎田師匠、そしてスタジオの皆様のアドバイスをよろしくお願いいたしますと、この番組にね、よりにもよってこの番組に人生相談を送ってくるという、船橋ヘルスセンターの逆襲、まあ、どのように逆襲するのかぜひ見ものなんですけれど、まあ、こういうなんかあの会社に来たくなって会社の上司とのトラブルという部分で言えば、これはもう木田上優子さんだと思いますね。これどうでしょうか、木田さん。
いや、まだ可愛い方ですよ、これだったら。
あら、そうですか。
まだまだひよこ、
こっちはもう本当声も聞きたくないくらい嫌なことがあったので、
だからあれですよね、こう首にこうナイフ突きつけてシャキンとこう切ってこう相手を泣き物に
切りたかったですけどね。
切りたかった、殺意は十分にあったということですね。
まあまあね、
本当にそれが一人じゃないですからね。
あ、
2、3人いますからね。
大量殺人に発展するというね、本当に熊本で事件が起きると思いますんで、ぜひ熊本 の警察の皆さん、本当に、なんとかして事前に未然に防いでいただきたいというふうに思いますけれど、でもちょっとしたことで、なんかそれをこう会社に行くときに思い出すわけでしょ、その人の顔がちらっと浮かぶわけでしょ、そうすると急になんかこう今朝そんなにさ早く起きたくもないのに早起きして、ね、でそんなにテンション上がってないのにこう、まあ、船橋でしょ、どこに通ってるか知らないけれど、まあ、満員電車に揺られるわけじゃないですか、それで通うわけでしょ、さあ嫌になりますわね、やめれば
シンプルな回答、
そんな簡単にやめれないですよ、だって前にね、
それができたらね、苦労しないんですよね。
僕は割ともうね、スパッと辞める人なので、
これ後先考えてないでしょ。
え？後先は説教されてる。
いや、僕はね、後先考えてないんじゃなくて、潰しが効く人だからどうにでもなるというふうな自信なんですよ、これは。
ということですね。
ええ、
いやちょっと違うと思うな、師匠のは。
でもさ、ちゃんとこの弱い60までなんとか生きてきてますからね。
ええ、これは皆さんの周りの、
この実績が、いや、さあ、もういろんな人が、
周りが助けてくれてるからですよ。
そう、だって、さあ、周りが助けてくれるっていうことは、榎田新右衛門を助けなきゃと思う人がそれだけいるという、これ、人徳ですね。だからこれはそのさっきの上司みたいなやつだったら、そういう助けようという人はいなくなっちゃうわけでしょ。だから普段の行いですね。でさっきみたいにそういう席をさっとこう譲るという、
ちょっと違うらしいですよ、
スマートなね、
長年付き合ってきたキラユさんによると。
ああ、まあそんな電車の、ね、乗客全員を立たせるような女からやりたくないですけどね。捏
造されてる、捏造が。
まあただね、今ね、私まあ仕事週4日あるオフィスに行ってるわけですけれど、まあ、そういう人間関係とかそれのこう嫌な思いっていうのはかけらもないんですよ。
素晴らしい。
これがで大抵どっかあるじゃない、やっぱり組織って人数が多かったりすると、そういうのがないっていうのが まあ、あって、で環境的にも、まあ、非常に私に合ってるんでしょうね。なので行くのがね、なんかその辛いとかっていうのはもうかけらもなくて、もうなんか
いい
朝、今日だって6時半の電車乗ってたですからね。朝6時半の電車乗って、そのオフィスに着いたの7時ちょい過ぎですからね。で仕事はちなみに9時ですよ。
2時間も早く、
そう、
やる気満々で
2時間ね。だからそこでその2時間は結構大事な2時間で、自分のことができるわけですよ。しかもほら、まあ、囲われてるこうちゃんとオフィスでしょ、でエアコンとかも自分のもう適温に20度、設定温度20度、もうそれでこう、ああもう汗が飛んでいく、気持ちいいって。しかもそれでパソコンについてるつないでる USB の扇風機まで回してますからね。 えー、もうそれで、わ気持ちいいとか言いながら、で自販機で、大道ドリンクを買ってですよ、ちょっと高いんですけどね、それ募金機能がついて募金で10円取られてるんですよ、でしかもあのルーレットがついてるじゃん、大道ドリンクって、あの7が4つ揃うともう一缶当たるとかってあるんだけど、絶対当たらない設定になってるんですよこれが。
あ、そうなんですか。
絶対当たらないですよこれ。毎日俺2缶ぐらい買ってるんですよそこで。
私当たったことありますよ。
いや他の大道は当たる、他は当たる、
会社のやつだけ。
そうそうそう、そこは多分ね当たらない設定してる。だって毎回見ると7 7 7、ガラガラガラガラ8 で次の日も7 7 7、ガラガラって8、全部7だ7 8だ。これはイカ様だと思って
です、ね、
これは木谷さんだったらもう叩き壊してますよ自販機を。もうね、特にこの人あのそういうスロットにはうるさいですからね。もうスロッター言うこと言われてますからね。まあでもあの人間関係ってやっぱ大事ですよね。
大事です。本当に。
あとまあその職場のその仕事の何でしょうか、そのやりがいとかなんかね。だから俺もほら前あの某あのテレビ関係にいたわけですけど、某テレビ関係ってずっとお前ずっとだろうっていう。
どこ？
あの最新バージョンのやつ。最新バージョンのやつは。あの最初は良かったんですよ、だからあのいわゆる企画チームとして、僕はプロデューサーとして、あのバリバリでやらせていただいてたんで、それがなんか知らないけどあの、まあ、気候改革が行われて、なんてことない派閥争いですよ、でうちの上司が次期社長って言われてたんですよ、でその次期社長から私その面接でその1万2000人いる会社の中で、面接史上初のそのパーフェクト勝ちを収めたのが榎田新右衛門さんなんですよ、これはちゃんとはっきり言ってくれたから、でその時にあのすいません、あの私そんなすごいことしてないと思うんですけど面接で、何が理由でそんな満点だったんですかって言ったら、いやいやあなたに私はね長所は何ですかと尋ねたよねと、尋ねていただきました、どう答えましたかっていうから、いやあれはあれなんでいいんですか、あれでて、あれがいいんですよ、私が何て答えたかというと、どんな質問を浴びせられてもその場しのぎの口から出まかせで、乗り切ることができるというのが私の長所ですって言ったんですよ。
すごい、
でこれがもうあの一番大事だと、それは
口から出まかせが
で早速、まあ、入社して最初のプレゼンが行われたわけですよ、ある、泉佐野市というところで、でそこで私が企画したんじゃないけど、私は一応プロデューサーとして入ってて、その下請けの会社が企画してきてくれたあの企画書を持って、で俺がプレゼンしたんですよ、でいろんな質問が来るんだけど、まあ、なんだかよく分かんない、なんて答えていいか分かんないんだけど、まあ適当に乗り切ろうと思って全部ペラペラ喋って、そしたらそれでプレゼン通っちゃったという、一発目で、しかもその割と難しいと言われてた案件を取っちゃったんですよ、
へえ、でもその口から出まかせは、ほんまに出まかせたら実現できないじゃないですか。
いやちゃんと実現できるのをその場で考えながらやるわけですよ。
出まかせじゃないですよそれは。
まあ口から出まかせと言って、これは謙遜ですよね。
やばい、変なところ、
僕の才能をただちょっとそういうことな、なので、まあ、この船橋ヘルスセンターは、まあ、もう嫌になったらやめると。
この人は船橋だから関東の人ってことですよね。
そう、千葉県
知らんけどっていうことは関西なんでしょうかね、上司は。
あ、上司が、いや分かんないよ今、
分かんないですけどね、
まあ、関西系の人かもしれないですよ、
かもしれないですよね、
で自分が面白いと思い込んでいる、そうしたらいいじゃないですか。
あ
る
あ
る
ですね、あります、
つまんねえよって一回言ってみるといいです。
そうですそうです、
あんたつまんないよと、面白くないよと、ガツンと、
それがいいと思います、まあ、笑いながら言えばいいんじゃないですか。
あ、より俺なら言えるね。そうだからね、臆せず言えばいいんですよ。
だから関西やったら、知らんけどって言われたら知らんのかい返せるんですよ。
あ、
上であっても、社長であっても知らんけどって知らんのかいって。
あ、じゃあそれでいきましょう。
それでいきましょう。
知らんけどには知らんのかいって。 もしくは学んでおけと勉強しろと
知っておけってお
け、橋本徹みたいに勉強しろというような言い方で突き放すと、ね、そうそういうことで、キラーさんから何かですか。
あと最初から言うなもいいんじゃないですか。
最初から言うな、もう喧嘩になりますよそれ確実に喧嘩になりますよそれそんなこと言うと何だお前はとかっていうそういうことになりますけど、いいんでしょうか。まあ、木内さんはね、もう喧嘩になったらすぐ相手の首をスパーンとこう打ち首にする人ですからね。ということで、一件落着ということで、続きましてこちら同じくビギナー、福井県福井市からいただきました。38歳会社員、ラジオネーム、ドバイ大作戦。
ありがとうございます。
初めて投稿いたします。今年からのリスナーです。ハマってしまい、バックナンバーを漁ったりネットで検索したりで KYC やえのき田師匠について学習中ですあんまり学習していただきたくないですけどねところで KYC の歴代アシスタントさんってどんな人たちがいたのですか。それぞれのキャラクターとか知りたいです。あのね、何年やってると思ってんの？
いっぱいいすぎて。
もうだって20年やってるんですよ。だってこの今このラジオブースのこの壁にずらーっと写真が貼ってあるんですよ。一番古い写真で1998年。もうそこのアシスタントさん怖いですね。それ飛ばしましょう。
そうです
ね。でその隣にいるのが、これが、何代目か8代目のアシスタントの、これがプッタネスカミユキちゃんっていうのがこの、 写真がいて、その横一緒に写ってるのが木南英子さんと毎週各週木曜日でやってるヒージャーヒンギターでおなじみの阿波ひろ子さんですね。
そうなんですね。
で阿波ひろ子さんが抱っこしてる子供が楓ですよ。でこのミユキちゃん、プッタネスカミユキちゃんっていうのがもう大人気で、当時は大学生ですけど、で、就職で卒業したんですよ。で証券会社に入りましてね。で今度 QAC333 回、ここにいるのが9代目アシスタント。これ違うか、これは333回はプッタネスカミユキの卒業の写真で、こう看板、FMC が作った缶バッジの全種類をプレゼントしたという。
なるほど。
で、348回、2003年の5月11日、これが9代目アシスタントの水前寺浩子と、赤点ゆかり、これ私が教えに行ってた専門学校の生徒です。でまあ
もうあの茶髪の髪の毛で専門学校の講師やってたんですか。
茶髪じゃない、金髪。
あ、金髪
何か問題でも。
いやいやいや素晴らしい自由な学校やったんですね。
でざーっと飛んで、あほらちょうどね TYC600 回2008年、この頃に木田上優子が FMC に割り込んでくるんですよ。
割り込んでくる、言い方
からちょっと私を入れれとか言いながら入ってきたんですよ。でこの600回の時はいないんですけど、600回の打ち上げの時はいたんです。で600回の打ち上げをやってる最中にそこにアナル島田というのがクビになってたんですけど現れて、でなんか気に入ったキラウェイ子が島田さんを復活させましょう、私が責任取りますからとかっつって責任取んなかったですからね。その後のトラブルいろいろ起きたんですけど一回も責任取んないですよこの人。ここで涼しい顔してこの700回、2010年3月14日イベントスクエアリバーレでやった公開番組ですよ。
真ん中に、
もう堂々と真ん中で、もうニュースステーションだったね、久米さんとか報道ステーションの古舘さんがいる席に座ってるんですよ。私なんか知らないけどゲスト扱いですからメインなのに、
なんかもうプロデューサーみたいな感じ
でこの600回700回あたりから地殻変動が起きるんですよ。それまで熊本のちまちまやってた番組だったのが、その県境を越えてその関西地方とかからもリスナーがやってくるようになっちゃったんですよ。
なるほど。
それこれ700回でなんかすごかったですからね、半分ぐらい県外ですから。
すごい。
で で、まあもうね、もう木田ウィークがもうあのもうでかい面して
それで楽しそうじゃないですか、
笑顔で、
笑顔
で、でずっといるんですよこの人。
もう700回からずっといますよね。
もう601回ぐらいから出てるんですから、ね、ええ、この番組もう今1400やってるんですよ。
そうですね。そう思うと700回以上
すごいですね。
そこからキラユさんは
もうだってもうすでにほらもう5億年ぐらい生きてるじゃないですか。だからやっぱその中の1ページですよね。
なんてページだ。
おいで、あ、ずっといるな、キラユ子が。
そらいるでしょう。
やっとほら1171回、2019年の6月、まゆちゃん登場、この頃から、ね、でその次の1181回、これ新大阪このスタジオですよね、これ一時的に人が増えたんですけど
急激に増えたんですけどね、
まあまあ、でも映ってるという
木
田英子
が、
もう心霊写真のようにどこにでもいるというですね。でちなみにですね、初代というのは、サーロインめぐみというのがいまして、
急に肉、
これ焼肉シリーズとかあったんですよ。で、高校生です。で、2代目はマッキー中野っていうやはり女子高生、3代目窓の梅明子高校生、この3人はほぼほぼもう同時にこう出てたっていう。でこのサーロインめぐみと窓の梅明子が歌ってるのが、あの We are talk radio FMC のあの声、
なるほど、
もうこれをそのもうあれ20年以上使ってるんです、あの、ちなみにあのサーロインめぐみは現在天草で、熊本の天草で、FM 局の番組に出てまして、
すごい
天草の上沼恵美子と言われてるそうです。
すごいですね、
出世、
さすが。
で、第4代が清泉幸子、第5代が、フィラリア妹復活、というやつで、6代目ラニーニャ彩香、ラニーニャ彩香もすごかったですね、これも、まあ、女子大生ですけど、朝なんか何を思い立ったか自転車で家を出て、気がついたら夜中の1時まで走り続けていて、
怖いんですけど、
博多駅にいたと。
もう有病的ならぬ。
で博多駅で1時間ぐらい休憩してから、今度あの服をあの往復で袋
何がしたかったんですかね、
だからまあほぼほぼ不眠不休で、
すごいですね、
熊本福岡をママチャリで往復したという、
すごい脚力、
で第7代がトルネードマリー、そして8代がさっきのプッタネスカミユキ、9代が赤天ゆかりと水前寺ひろこ、で、9代この赤天と水前寺が突然辞めちゃったんですよ。それで大慌てで他の番組からあのピンチヒッターで9代目の臨時代理でフィラリア妹とエビアン元子っていう、元子姉さんって言って私より年上の、明るいおばはんがいたんですけど、でその後10代目に、木田上優子と同期のピナツボめぐみ、で、あと初めて男性アシスタントとして烈豪翔平というのが出てきた、で今度11代目ついに出てきました、木田上優子、
木
田上優子11代なんですよ、11代からずっといるというですね、長期政権ですから。
すごいですね、
でも、すごいですね、そう思うと。
もうすごいですよ、佐藤栄作みたいですよ、もう。で11代に、マスタード鶴田とエアポート成田っていうのが追加されて、で第12代に、大熊金蔵トンカラリン京子っていうのが出てきまして、で12代この大熊金蔵とトンカラリン京子がクビになりましたんで、で12代のそのまあ急に改造するということで、花岡山花岡がここで入ってくると。
なるほど、
でさらに12代をさらに改造が行われて、木の葉すみれ、ですね、この蓮見でいますね、その20年の歩みポスター展で上田君の隣にいるの、で、あの写真あの立花幸恵だけ合成です、で、で12代再改造のところで木田上優子がついにアシスタントで亡くなってジョーカーになりました。
ああ、そうなんです。
で13代にと時に初めて2つアシスタントのチームができるんですよ。チーム A の方が橘幸恵、マウナケアシオン、まああの ちゃんとした喋りができる方の2人ですね、うん、でチーム B、コノハスミレ、マウナロアユカで、キラウヤユコと、ちゃんとした喋りができない3人が入ってくるわけで、14代の時についに FMC が関西進出で、そこで FMC 関西でアシスタントになったのがストロンボリマユ登場。
14代
なんですよ。そして、カトラアサミ、チャチャニヨーコ、で写真ここにありませんけど、ルルイカズミ、あなたはマナいましたね。
覚えてますね全部。
いや覚えてませんよ、今私今 見ながら喋ってるん
です。恋恋ですね。
で FMC 九州の方で橘池江、真夜中やしお、桃とんぼ雫、うん、イペリット上田、うん、そしてジョーカーとして木山優子が入る。
すごい、
これがまあ、 来れる時に入るみたいな、
はい、
でそして15代の時に関西では、ついに出てくるわけです。前島和樹、
もう15代、
前島和樹、松田、うん、エッグ、
うん、
これがその15代アシスタントで、で、相変わらずキラウェイコジョーカーというところで、で今、とりあえずまあ見習い的な ところで三重さんが今入ってきてるんで、このままちゃんと居続けられたら16代目になれるかもというところですね。という状況です。はい、で今募集をかけておりますんで、16代というのがまたさらに応募が来たらまた、一旦ちょっと見習いで参加してもらってという形になるということで、さあ長いことやっている木田上優子さんに一言いただきましょう。
いやでも私舞ちゃんももう長いですよね。
舞ちゃんもう5年、
ね、5年ですよね。今夜今夜で、
だからこの
早い
わ、ね、まあ、今は IBB だけど当時は FMC 関西が、はい、2019年の4月から動き始めていて、うん、その直後にも応募してくれた
そうですね。
一人で応募して
ね。そうですよ。
うん、
まず行ったらね、
あとからね、三姉妹的
に
ね、
あ、そうそう、
どうやって見つけたんですかここは。
あれはほらボランティアを募集するサイトがあるんですよ。
あやっぱりね、
それもそれ、ね、それを見て応募してくれて、であれ見て応募してくれる人って結構いるんですけど、その全然ね、なんかね、こっち側から返事書いてもね、なんかそのままなんかすっぽかされるのが多いんですよ。でまあ当然2019年のもう6月にはもう、もうちゃんと定位置、自分の座を掴んだ、まゆちゃんでありますね。という
だって応募してから長い人ってね、いないですもんね。
え、何が入ってから
募集でかけて、もう長く続いてる人っていないでしょ今まで。
まあ大体ね、例えばほら QIC ではないけれど、例えばしおん姉さんとかね、は長い
です
ね。
だってもともとリスナーでしょ。
あと上田君もそうだよね。
そうだからリスナーから上がるのもあるけど、
うん、
だって
まい
ちゃんはもう方法
考えて、でもね前はね、リスナー上がりは続かないってジンクスがあったんですよ。
ああそうなんですか。
うん、リスナーとしてまあ我々のその番組を楽しんでくれてる人たちが、いざ現場に入ると、やっぱいろんなその落差があるわけですよ。そのやっぱ打ち合わせで厳しいことをこう言ったりすることもあるし、でそうするとなんか急にへこんじゃったりとかっていう人がいて、なんか続かないなって言って、だからリスナーさんで応募してくるとどうしようかって言ってたのがもう ずいぶん前からそうだったんですよ。それで上田君が応募してきた時も、上田君が応募してきたってどうするってみんなで言ってたの。それでなんか誰かが「いやいいじゃないですか、入れちゃえば」って会費だけ分取ればいいですよとかって言ってたんですよ。どうせ3ヶ月も経ちゃいなくなるっしょとかっつって突き放してたんだけど、いまだにいるという。
でも素晴らしい。
でまあしおん姉さんもリスナーで長かったんですけど、なんか急に思い立って応募してくれて、それからずっとですよね。でまあね、まあそういうことで、
愛情深い。
まあ
ね、
もちろん辞めたけれどいまだに連絡のある人も何人もいますから、で今どうしてるか分かんない人ももちろんいますけど、
この2016年でしおん姉さんと上田さんとは初対面ですか。
違う、
もっと前から。
もっと前、全然前から。
そうなんです
ね。で上田君なんかはその我々がそのバーコロンっていうバーで、 あのそのマスタード鶴田っていうのがやってるバーで飲んでたわけですよ、うんうん、すっとそこにたまたま来てたお客なの。で向こうで師匠師匠って言われてる変なやつがいると、なんだあいつはと、うん、で調べたらネットで出てきてえのきだっていうんだと、うん、で聞き始めたらなんかしなきゃハマっちゃったらしくて、うん、それであの公開番組のとかの時にいつも来てくれて、うん、差し入れとか持ってきてくれたんですよ、うん、それでその時にみんながあいつなんか変だよねってみんな言ってたんですよね。なんかもう毎回なんか梅酒持ってくんだよね、梅酒を、うん、でいないんだ梅酒が好きなやつが。しかももっとひどいことに、このその当時 あのルネディっていうその熊本の中央区にあった地震で壊れてしまったんだけど、その庭にね素晴らしい梅の木があったんですよ、で梅取り放題なの、だから梅酒つけてたのよ飲まないのに。
なるほどね。
でそこに梅酒持ってくんだもんだって。
なるほど。
だからいらねえって言ってるのに持ってくるから、もうなんだあいつとかって言って評判最悪だったんですよ。でそれが応募してきたんだけど、それがまあもう今やもう重鎮ですよ、
ね、
まあしおん姉さんもねもう何回もやめるって言ったけど、あの私がそのたんびにまあまあまあまあまあ続けましょうよっつって、最近私のことを人たらしと言ってますけど、まあね、だからそういうようなことで、まあいい感じのなんかこうあのアットホームな集団に今はなってますけどね。でまあこっちが関西に出てきてからは、まあ本当にまあ最初は当然誰もいないわけですよ、で知り合いもいないんですよ、でリスナーが何人かあのせっかく関西に来たんだからっつって差し入れ持ってきてくれて、まあちょっと一緒に飲みましょうやっつって飲んだりってことはあったけど、もうほぼほぼ一人でずっとやってて、で最初の1ヶ月ぐらいはほとんどずっと一人ですよね。で熊本とリモートでやって、その立花幸恵さんとそのアナログ工場委員会とかそういうやつをずっとやってたんだけど、でまあまでまゆちゃんが入ってきてからはだんだん人が増えて、それで、まああとあの一時期謎の歌姫とかいたじゃないですか。
ああねえましたね。
謎の歌姫コーナーとか、
ありましたね、
謎の歌姫のねお父さんはチコちゃんっていうね、チコちゃんの声ですよ。
木村。キムニ
ーのあの実のお嬢さんだったんですよ。めちゃくちゃ歌がうまい。
あ、そうなんですか。
そこで店やってますけどね。
で
まあまあだからそういう人が応援してくれたりとか、でそのうち寄せばいいのに変な政党に巻き込まれていきましたね。
そこからですよね。
の
関西の
汚点。
ただまあその変な政党に巻き込まれたおかげで前島君やら松田さんやらエッグさんやらという何人も入ってくることになって、でそこの殿様が問題のない人だったらそのまますーっと言ってたんですよ。それがその問題だらけだったということで我々がドーンと出たというとこからまた人生がいろいろと変わってくるという面白いなと思ってますけども、まあだから僕は関西に出てきたのは大正解だったと私は思ってますけどもね、でまあこういうまあそれぞれまあ今アシスタントさんをご紹介させていただきましたけど、まあはっきり言ってアシスタントで変わる番組です、この番組。榎田新右衛門さんっていうのは本当に順応性が高い人で、アシスタントに合わせるんですよ。だからその女子高生がアシスタントやってた時なんかはもうものすげえハイテンションでマシンガントークと言われてたんで、このスピードじゃないですよ、このだからなんだ反政府系芸人は誰だっけ。名前出てこない、吉本の
粗品
じゃなくて
政府系、
一人でバーッと喋るやついるじゃん、マイクこうスタンドマイク持って、
だから反政府
だからこの日本の政治だとか沖縄の問題だとかをそのネタの中にぶち込んでくるのいるじゃん。
分かった
俺も顔も分かるし、本人に何回も会ったことあるのに、
出てるここに、
あれぐらいのスピードだったもん。
本当にですか。
でそれがこう今やね、こう円熟味を増しまして、こういうゆったりとしたね、やっぱ大人の QIC になってきましたね、
だそうですよ、キラユさん。
まあまあまあ
何やそのまあまあまあっつうのはどういうリアクションだまあまあまあっつうのはよ、というまあこれがねどうなっていくのか、まあ、今回1440回、あと60回で1500回いくわけですよ。1500はやる予定だから、1500ぐらいで多分やめると思いますよ。
あ、そうなんですか。
まだもうそろそろやめる、引き抜きっていうこと
を、塩姉さんばりのやめるやめる詐欺じゃないですか。
いやー、だってこんなやるとは思わなかったもの。だって
あ、でも大したもんですよ。
だって1000回の異常なんだぜ。
うん、そうですね。
だって1000回って1000回じゃないからね。うん、これ1010何回だね、本当は。あのウルー番組 QIC のようで QIC ではない、それは何かと尋ねたらってやつで、あの1000回をやるため の, そ の, あの時期を合わせるために、そのウルー秒じゃないけど、その日数稼ぎで別の番組入れてるんですよ、タイトルだけ変えて。だからそういうようなことをやってるし、あと一回収録したんだけど収録できてなかったという大事件が起きてますからね。実は早いですのせいで、だからそういうのとかもあるので、まあ大変な道のりでしたね。いや、まあもうなんだかんだでだから、もう25年はやってるわけですよ。だからやがて30年ぐらいこの番組に、もうね本当にあの根性の座った人ですね、江野木さんって本当にね、そんな江野木さんにいろんなこうお仕事を頼んでみませんか。いろんな講演会、とかね、いろんなもので本当に応用が効きますよ。どうぞコンタクトしていただきたいと思いますね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
PTA の PTA 学校のね、ペアレンツ&ティーチャーアソシエーションですかね、PTA の存在意義が問われるようになって久しいですが、ついに岡山県 PTA 連合会、要はいろんな学校の PTA のその連合ですよね、が2024年度末で解散することを決めました。時代の節目なのかもしれませんね、ということでいただきました。これあの PTA 活動というのをやめようという動きが今あの徐々に高まっているんですね。というのはもう嫌なんですよ、もうあんなこうあの無理やり押し付けられるとかでしょ。でPTA があるから行事をやるんじゃなくて、行事をやるために PTA があって、そこに無理やり誰かがこうあのスケープゴートンされるみたいなノリがあるじゃないですか。でそのイベントとか催しって別に なければないでいいようなものも結構あるんですよ。でその PTA の活動を維持するためにバザーをやんなきゃとか、でバザーをやるためになんかともかく家にあるなんかあの使ってないもの持ってこいだとか、なんか で別にその PTA 活動をやらなかったらバザーも必要ないわけですよ。でただ中にはバザーやりたい人っているかもしれないから、その時はあのバザーやらしてって言って、やりたい人一緒に手やりてって言ってやって、その時だけやればいいわけで、あのまあそれを考えればなんとなくこの流れは分からなくはないなというふうに思いますけれど、これに関してこの文化学園大学という大学の加藤教授という方が、この PTA 活動の解散というのはこれまでのまあ流れからすると自然な流れであるということだそうです。で PTA 自体の会員の数も減ってると、もう入らない人が結構増えてると。
入らないとか選択肢あるんですか？
あの入らなかったらいろんなペナルティーがありますよって言って脅し文句はあるんだけど、入らなくたっていいんですよ、これ任意団体だから。だから入らないとあの母の日のカーネーションの あのブローチだからあれもらえないですよとかって、子供さんあの寂しい思いするかもしれませんよとかって、うちはそもそもあのそんなものはあの欲しいって、欲しがりませんからって言って、この突っ張れたりとかって結構あって、で、このPTA のその活動会員数が減った原因について、この加藤さんは、PTA 活動に対して保護者は意義を感じられずもやもやした気持ちを抱えていたのではないでしょうか、で、さらにその10年ぐらい前から PTA の活動は任意であると、だから別に入らなくていいんだよっていうのがこうメディアで、まあそれがその報じられるようになってきたと。でそれを見てじゃあ私は入らないっていう人が増えてきた。でまあ入ったけど辞めるっていう人も出てきてるということで、もうだったらもうやんなくてもいいんじゃねえっていうことになってきたんだろうなということです。でそもそも PTA は戦後その太平洋戦争の後に、GHQ、連合国の総司令部ジェネラルヘッドクォーターが、まあ作れというふうに、まあそれをまあなんですかね、PR したわけですよ。で、まあ、子供だけでなく親御さんもその自主的に学校の運営に参加する、それこそが民主主義的な活動なのだと、その民主主義、アメリカ流民主主義を日本にあまねく普及させる一つの流れとして PTA 活動を、アピールしたんだと。でそれがもう今やそう、まあ、別にそんなねいらねえということなんだろうなというふうに思います。だからどうなんですかね、これあの生徒会活動とかって今どうなんだろうね、その学校のね、中学とか、まあ、小学校だったら児童会、中学高校だと生徒会ですよね大体ね、自治会とかいう時もありますけどね。まあ私は中学の時はもうあのその生徒会のスペシャリストでしたから
生徒会の、
もうあのうちの中学はこの番組でも何度も申し上げてますけど、熊本市内で一番最初にあの生徒会というものを戦後作った超民主主義、中学校だったわけですよ。でその生徒会の気合の入れ方が全然違うんですよ。生徒会もこれあの選挙制度がありまして、で、まあ、当然あの生徒会長とかねどこも選挙でやったりしますけど、それとクラスの代表は代議員というのがあって、各クラスから一人代議員が出てくる、これ代議士と一緒ですよ。で議会が展開されるわけです。ということは学校のそのいろんな運営をする上で仕組みを作んなきゃいけない、これ立法ですよね。立法は代議員がやるわけですよ。で議長がいるんですよ。で執行部っていうのがあって、これが内閣です。これがその言ってみれば行政ですわね。であと、まあ、司法はないですよね、司法はないけど生活委員長というのがいて、これが言ってみれば法務大臣のようなもので、いちいちスカートの丈だなんだとかって言ったらそういうのこう言えるのも、そういうような仕組みが全部揃っていて、で憲法のようなものも全部できていて、条文がはっきりしていて、でそれにのっとってやらなかったら教員でさえ袋叩きに遭うんですよ。でさらにその生徒会を補佐する言論機関として、放送局というのがあって、 生徒会独立放送生徒会独立機関放送局って名前で、それがその白川中学校放送部ってやつで、うん、なので強かったですよ、うち、うん、教員に対してその文句を言う番組を流すんですからね、うん、運動会で雨の中棒倒し競技を強行させたあの体育教師を糾弾すべしっていうなレポート番組を、うん、その時中学2年生だか3年生だった種田森幸君っていう立派な中学生がいてそれがそのニュースのツボっていう番組を持ってたんですけど、それでこうレポート取りまくる、さっきの棒倒し競技怪我人続出だったんですけど皆さんどう思いますか、あら許せんですよと、あんなやり方だったら本当シミとか出ますよとかってみんな怒ってるやつをそれをお昼の校内放送で流すわけですよ。でそうするとその言われてる体育教師が真っ赤な顔して放送室に殴り込んでくるわけですよ。でその瞬間うちの顧問の小田先生がなんだ貴様っつって、ここはそのちゃんとした独立されたあの言論機関であると、そのお前はテロリストだぞそれはっつって追い出すわけですよ。
すごいな先生、
だから先生っぽい、
いやだからすごいすごい学校に実際で今は全くだそうですからそれ、うん、ちなみに眠ると楓がはい、その放送部に行ったら言ってたんですけど、
そうなんですね、
一回私見に行きましたけど、もうあまりの様変わりになんだこれはという、
もう様変わりっていうかもう一台で終わったんじゃないですか。
いやだから
そんな過激的な
期間って30年以上続いてたんですよ。だってそれができたのって昭和20年だから、戦後間もなくできた、昭和20年にその生徒会が始まって、で我々がやってたって昭和60年ぐらいでしょ、だから40年ぐらいやってたんですよ、それ。しかも生徒会の歌というのすごいですよこれ、もうほとんど労働組合の歌だもの。
そうですね、
頑張ろう頑張ろう、雲一つない青空に和光土たちの集う声、僕らのホープの生徒会、僕らの願いを叶えるためみたいな歌ですよこれ。頑張ろうって歌えるんだもん頑張ろうって言ってもうすごかったですよ、ああいうのはもうないんでしょうね、もう学校が荒廃するわけですよね、本当にね、まあいいです、私はもう学校とかには関係ない世代ですから、
そんな先生が認めてくれない時代ですけどね、私たちの時は。曲とかも結構厳選されて、
放送室とか放送部で流す、はい、うちはめちゃくちゃだったですよ
ね、えだから時代ですよ、
だって下校の合図の音楽とかリクエストをお待ちしてますとかって言って、で放送室の外にポストを作っといて、リクエストはもう結構入ってくるわけですよ、それで、その下校の音楽で、曲目、あとアーティスト名とか、うん、アーティスト名チープトリック、曲目今夜は返さないっていうね
そんな大人みたいな
下校の
意味がわからない何がしたい
どうする、一回やってみなんかこの曲かけてもいいんじゃねえとかっつってなんかそういうようなノリで、いやー本当うちは充実してたんですね、
楽しそうですよね。
だから、ただうちの放送部の番組はNHK 放送コンクールでは絶対にって賞取れなかったんですよ、
でしょうね、
うますぎて
あそっちですか、過激すぎてじゃなくて、
だってそのラジオドラマとか作るわけですよ、だって帰るのっていつもあれですよ、8時半とか9時ぐらいですよ
どんな学校やねん、おかしい普通もう4時ぐらいに出されますよ、
いやいや、小学校ってもうあれじゃ中学だよ、
中学校でも出されますよ、もう
だってほら野球部とか結構ほら暗くなるんで、
もう7時ぐらいに締め出されました、ね、
俺らほらもう とことんまでやるから、でもう攻めまく音がちょっとここからなくでそれで何ね、酒場での男と女の会話とかやるわけですよ中学生のくせにでちゃんとこうグラスにね氷どっかねえか氷とかでカランカランとかこうマイクの前で交換を出してそれでね、ドアが開く音とかこうギーとかってでカツカツカツって言って「いらっしゃい」 いつものマスターいつものとかってい
う何を流してる
何楽しそうそういうのをつけるわけですよ、うん、でそれをその放送コンクールで流すんだけど、うん、もうその審査員の NHK アナウンサーがにも、うん、もう 半笑いで
全然中学生らしくないですもんね。
その一言で賞を取れないんですよ。
そうですよね、
技術はもうあの、うん、プロレベルだと、うん、で
深夜ラジオ
確かに、
まあ、だからその時 の、まあ、あのスタッフで、まあ、あの優秀だったその種田森之少年後の榎田新右衛門さんと、うんうん、あと道越一郎君っていう、まあかまあ、彼もこの IBB その前 FMC そのずっと前の白川放送というルーツのメンバーですけど、うん、彼は今やもう家電業界のドンですからね。BNC だっけ、なんだっけ、あのその家電関係の、いわゆるネットニュースを流す会社の主席、うん、一番偉いんだよ、の、研究員みたいな、
すごい
解説委員か、検索すると出てくるよ、まあ、そういう優秀な人たちが揃っていた、
ですね、
単なる自慢話をさせていただきました。
う、ね、マニアックってなんか大事なんですかね。
そうですね、
いや、その、顧問の先生はその小田志郎先生というのが、うん、もう土地狂っててもう本当にこち亀に出てくるキャラクターなんですよ、うん、もうあの全てをソニーにする人で、うん、もう今全てをソニーで揃えてるのは、うん、もう前島か小田志郎かと言われるぐらいのもう
でそうなんや、
もうマイクソニー、
ソニー、
でこうミキサーソニー、で、うん、あのテープレコーダーは全部オープンリール、うん、しかもその放送局で使うようなやつを使うので、うん、でまあレコードプレーヤーももう一級品を揃えていくんですよ、うん、マイクロフォンだって放送局で使ってるやつを使うの、うんうん、だからそういうのを使えるように技術的な裏打ちがされてないとダメなんで、試験もあるんですよ、うん、でそれに当然私は中学1年で合格してるわけ、うん、英才教育を受けてるわけですで、だからあの先生がいたからだと思います
でしょうね、うん、そんなことできないですもん、小学生だったら。
本当に変な先生だったですよ、
まあ、でもいい出会いですね。
車は常に松田ルーチェ
別にいいじゃないですか、
松田ルーチェで白いルーチェに乗ってて新車で、うん、で3ヶ月目緑のルーチェ先生どうしたんですか、塗り替えたんですかって、うん、いやこれは新車ですなって言っていやこの間まで乗ってた新車どうしたの、あれはもう売りましてな、でこれまたさ、私は大体3ヶ月で新車乗り換えますのでなって、
すごいな、
でなんかね同僚4人でいつも買ってるんだって、で3ヶ月に4台売れるわけでしょ新車が、だからものすごいなんかあのお得意様みたいな感じで、だからその、まあ、私がやってるのは慣らし運転だけですなとかって言ってもう漫画だもんその人は、
漫画です、喋り方も漫画ですね、
で50過ぎで初婚だしね、先生この間あの若い女の人と一緒に歩いてたの見たんですけど、あれ誰ですかって言って、あれは家内ですな結婚したんですかって、最近結婚いたしましてな
と
か
って
それで必ずあの夏が近づくと戦争の話をして、もうあの私があの学徒動員のような形でこうちょうど産業道路味噌天神のところを掃除をしておったんですな、そこに B29 がやってまいりましてとか、それでちょうどあの竹下君がおりますでしょ、竹下外科のその頃から竹下外科はあったんですなとか言いながらでそこの前で、あの日本語のわからないあの朝鮮から来た人がおりましてな、その人がその爆弾の破片で腕を失いましてなとかっつってそこで泣き始めるんですよ、で泣くっていうのはみんなからもう毎年そこで泣くっていうのを聞いてたんでよっって日本一みたいな感じでそういう先生だったんですよ、いつかその小田先生の話をちょっと小説に書くといいかもしれない
ですね。面白いですね。
子供の頃は兵隊さんが迎えに来て県軍 の飛行場まで車で連れてって、それで坊ちゃんどうぞっつって戦車に乗せてくれてたらしいですよ。
坊ちゃんなんですか。
どうあの綺麗さんなら分かると思うけど唐島町を持ってたんだ。
地主ってこと。
大地主。 あのここで言うと梅田の地主みたいなも
ん。おすごいな、うん、おっちゃん、
うん、もう本当にもうきらびこさんも大概な地主ですから、ね、
水前寺公園を
水前寺公園でもあのきらびこさんを水前寺界隈で知らないと言ったらもう潜りと言われてますから。
なるほど、
そんなことないです。
もうみんながこうあキラウエ様よとか、ユウコ様よとかって言ってこう道をこう、ま、こうね両脇に分けていくわけですよ。でこう悠然とおはようおはようとか言いながらそれでこうあの殿庭に向かうわけですよ。
お蝶夫人じゃない
それでこうあのなであので市殿に乗ろうとすると周りにお月の人たちが花をこうブワッブワッてこう花びらをねブワッブワッという夢を見ました続いて福岡県宗像市からいただきました43歳会社員ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
日本には20の政令指定都市があります。それでは問題です。一つの都道府県の中で3つ政令指定都市を持っているそういう都道府県があります。それはどこでしょうか。まずは木上優子さんから答えていただきましょう。
3つもあるんですか。
ちなみに政令指定都市というのは地方自治法という法律で人口50万人以上いる、まあ、市の中から政府が指定したものというふうになっております。
3つ、
1つの都道府県の中に政令指定都市が3つあるというそういう都道府県が1個あります。さあどこでしょうか。
北海道わかんない。
ありがとうございました。続いてケルート美恵さんです。
東京、
はい。そして、まゆちゃんです。
大阪、
はい。3人とも不正解です。違います。はい、では正解を申し上げます。一、うん、はい、つは相模原市、そして川崎市。
あ、なるほど、やっぱそっちか。
横浜市、うん、3つの政令市を持つ神奈川県です。
ほう、
はい、
うーんちょっとね、あのやっぱあの関西に住んでるとあんま東のこといまいちよくわかんないですよね。
ちなみに大阪は2つですよね。
堺市、
堺と大阪、大阪
市、ね、
で福岡も2つ、
うん、
福岡と北九州ですね。ちなみにあの最初に政令市が指定されましたのは昭和31年であります、うん、この時大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市が同時に政令市になりました、うん、で次いで昭和38年1963年に北九州市が誕生しました、うん、でしばらく政令市はできなかったんですけど、昭和46年、これあれですよ、ちょうどあの札幌オリンピックが開かれるということで札幌市が政令市になりました、うん、でこの時札幌市と同じく川崎そして福岡も政令市になってます、うん、でその後昭和54年に広島、昭和63年に仙台で、平成3年に千葉市で、平成14年に埼玉市、うん、でさらに、平成17年に静岡市で、平成18年には堺市、平成19年には新潟市と浜松市、うん、で、平成21年には岡山市で、22年に相模原市、
うん、
で最後平成24年の4月1日に熊本市が政令指定都市になっております。ということで政令指定都市にお住まいの木田上優子さんに感想を一言伺ってみましょう、うん、おめでとうございます。
何の感想ですか。
政令指定都市になってよかったですね。
全然何の約束があるのか一応
政令指定都市になったおかげでですね、熊本はですね、大変だったですよ。熊本の地震が起きた時に目の前に県立団地、県営団地があったんですよ、うん、それもうあの空き家だらけの、
うん、
ここに困った人たち熊本市民が入れるじゃんと思って聞いてみたら、うん、そこは熊本県のものなので、うん、熊本市はもう政令指定都市ですから県と同格になりますから熊本市民の方にはご利用いただけません、 熊本県熊本市以外の熊本県の県民の方々に使うことになります、でも全然入んなかったですよ。だって熊本市まで来ないでしょ。
そりゃそうですよね、
だそういうことが生まれるんですよ、災害の時なんかに、そういうのって重要ですよ、でまあということで政令市ということで、まあでも大阪はもうちょっと東大阪あたりがあのなるんじゃないかと言われてますよね。人口がすごい増えてる、で私もあの、昨日東大阪までチャリで行きまして、チャリで行くかっていう、もうあの久しぶりに八幡愛 の、 あのポスターを見ましたけど、もう大阪市内で見かけなくなったやつがさすが東大阪貼ってあるぞとか思って、でもう寝屋川をこう越えていくと東大阪、で、あとはまあ、でもあるんじゃないですか、そろそろどっかで50万人ぐらいの人口があるところだったらあると思って、まあだからなんだって話があるんですけどね、ということでございまして、日本には20の政令指定都市があって、そして、一つの都道府県の中で3つあるというのは神奈川県、これはぜひ覚えていただきたいと思います、はい、ちなみに横浜市の人口は現在377万人、川崎市は155万人です、はい、ちなみに大阪市は、275万人です、完全に横浜に抜かれました、
そうですね、
はい、という、名古屋が今233万人ですね、ということでまあ大変な人数がそこにいるわけでありますけど、熊本は73万8千人です、ということでございまして、この73万8千人の中に木田英子がいるんです
そらいらっしゃいます、
びっくりしますね
そんなピックアップ
ということで一旦 CM に行きました。まゆちゃん時間はもうそろそろ厳しい、
あもう厳しい C 枠まで、
はい、じゃあ C 枠
いける
？ C 枠いけます、はい、じゃあのとりあえず急いで C 枠行きたいと思います、はい、一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
バラキルでございます。今週のテーマは個人商店であります。まあ、個人商店といえば個人商店なんですけど、商店街なんかこう大阪ちっちゃい商店街いっぱいあるじゃないですか、駅前とかに、まあ、ほとんどシャッター通りになっちゃってるじゃないですか。まあもちろんにぎわってるところはありますよ、千林の商店街とかがありますけど、もうそれこそ東淀川のね、あそこのもう朽ち果てた商店街とかあるわけですよ、もう。で個人商店が本当に元気がなくなってきてるなっていうのがあって、でもうやっぱ大事なのは個人商店をもっと大事にすべきだと思うんですよね。なんかもうともかく大手スーパー、まあ、イオンだやれなんだってありますけど、もうなんかあれももうなんかちょっと時代からちょっとずれてきてる気がするんですよね。でもっといろんなその趣味の多様性とかいろんなこと考えたら、個人商店がもうちょっと元気があって、でしかも個人商店って高いんですよ、さあスーパーマーケットでやる方が大規模に大量に仕入れて大量にやるから安くできるんだけど、個人商店ってそんなにこうスケールメリットがないですからね。でもね、そこはそこやっぱ経費をかけないとかいろんな工夫があって、この間見かけたある小屋みたいな八百屋さんを見つけたんですよ。でばあちゃんが中で一人ちょこんと座ってて、いらっしゃいって言ってる、もうね 扱ってるのは京野菜を扱ってる。
京野菜。
本当に京野菜かどうか知らないですけど、京野菜って書いてあるんですよ。一つ言えることは野菜でした。野菜であることは間違いない。でそこにね、そのナス、すっげえみずみずしい。もう最高じゃんこれっていう色艶が良くて、でこれは普通のそこらのスーパーだったら1個300円でもいいんじゃないかというような見事なナス、2個で100円、2個で100円で、あとトマト、まあこれ産地が書いてなかったからどこのかちょっと分かんなかったですけど、トマトがまあこれも2個で100円、いや結構大きいやつですよ、はい、でこういかにもなんか身の詰まった味の濃そうなやつ で、あとキュウリとかやる、そういう、まあそんなにあの木をてらった野菜はなかったんですけど、まあ普通にあの毎日のね、その常備菜とかそういうサラダとかで使えるようなものが、そこに行けばぶっちゃけ言ったらワンコイン500円握りしめていけばもうあの数日分のが買えちゃうっていう、まあああいう店って昔いっぱいあったなと思って、でそういうのをこう盛り上げるためには、まあ一つ大事なのはあの人々の収入が上がってる方がいいわけですよ。たとえそういった店がちょっと高かったとしても品がいいなら買いたいじゃないですか。で問題は自分の財布の中身と見比べた時にちょっとこれはちょっと買えないなと思ったら諦めちゃうけど、全然買えるよって出してくれれば、そしたらその店はだんだん回転し始めて、徐々にスケールメリットをこう出すことができるかもしれない、するとさらにこう値段をちょっと押し下げるっていうこともひょっとして、まあ、無理に下げなくてもいいですよ、もうあの周りの方が収入が上がっていけば自然にそれが安いものになるわけだから、だからそういうようななんかこう仕組みとかっていうのができないもんかなというふうにもう本当に常々思ってるんですけど、まああの普段ね、あのいろんな洋服とかはもう本当個人でやってるブティックで揃えてるという木田英子さん、
ブティック
いつもね、あのオートクチュールで、もう
何オートクチュールもブティックも最近聞かんこと、
ああ何そんなプレタなんてっていうそんな感じでしょ、
いやそれはちょっと知らんです、
ああいやどうですか、そういうあのスーパーで買い物するのもいいですけれど、そういう個人商店でその吟味して買うなんていうのはどうですか。
だって個人商店自体がないから買いにも行けないです
よ、まあ、そういうことだよね、だからスーパーがそういう店を潰しちゃったんですよね、であのなんで今日このテーマをね取り上げたかというと、あの熊本のそのもともと大英があったんですね、熊本の最初にできたでかい大英があって、でそれはどこにあったかというと、その熊本市中央区の大江というところで、その当時のうちのスタジオから自転車だったら5分ぐらい、歩いたって10分で行く場所だったんですよ。それが1980年にオープンしたんです。でそのオープンした年、そのオープンのそのセレモニーは、そのイベントは何だったかというと、当時そのアニメブームがバーッと盛り上がって、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999とかそういうのがバーッと出てきた時だったんで、声優ショーというのをやったわけですよ。大英なのに声優ショー、ちょっと笑っていただきたかったんですけどね、分かる人にはね。でまあ初日、まあ、その多分3日間やったんですよ、順番覚えてないけど、佐々木勲さん宇宙戦艦ヤマト、堀江光子さん花の子ルンルン、
すごいビッグ、
そして神谷明さん北斗の拳、そしてルッチ将軍、冴羽涼、そして神谷明さんともう一人、中尾流星さん、バイキンマン、だからこの神谷明と中尾流星のこう仲良し声優コンビのトークショーみたいな、すごい、で盛り上がる盛り上がる、野外ステージが組まれましてね、でそこでそのまあ大江の地元メディアといえばうちしかないわけですよ、うちがまだ私高校生でしたけど、その大英に掛け合ってですね、取材させてくれと、3日間張り付いてですね、で楽屋まで入ってですね、このゲスト全員のインタビュー取ったんですよ。でそれをあの流したというのは、これがうちのその、まあ今は IBB ですが、この IBB の初めて有名人が声を出した初泣きがそれだったという、 で、あの時はもう取材班っていうか、うち10人ぐらいで乗り込んだんですかね。で、まあ、それで写真とかも今も持ってますけど、で、神谷明さんの場合はそれで、事務所とだいぶ何ていうか仲良くなったんで、その後熊本で公演があるたんびに取材させてもらったりしてたんです
。
で、まあだからそういう本当にオープンの頃から思い入れの深い大映なんですけど、その大映ができるまで吸ったもんだが実はありましてね、地元の商店、その個人商店を圧迫するということで、そのまあ認めなかったんですよ、地元が何年も。でそしたら大店法っていうのができたんですよ。大規模小売店舗の法律っていうのができて、それによってもその店が出しやすくなっちゃったんですよ。で結果的にその地元の商店は負けて、じゃあもうお金だけもらってもう私たち廃業しますっつって、でそこでそれまでにぎわっていた九州学院っていう、まあ時々高校野球で出てきたりする、あの村上が出たとこですよ。でそこの、前に旧学通りっていう、そこは商店街だったんですよ、まあアーケードとかないですけどね、そこにあったお店がもう全部ほとんど全部いなくなっちゃった、淘汰されちゃったんですよ。でこの大英が傾いて、でイオンになって、でついに老朽化っていうんで、来年の2月に取り壊しが決まって、でその後再開発するって言うんだけど、どういう風な再開発するか分かんないですけど、その間あの店がなくなっているというと、もう他に店ないんですよ。まあ、もちろんその交通機関使って町の側まで行くとか、ちょっと離れたところまで車で買いに行くとかってならできるんだけど、地元の年寄りとか買い物困るんですよ。そうするとあの界隈で買い物って言ったら岩永しかないですからね。分かんないでしょうけど、
どこ、
サンフード岩永しかないんですよ。あの熊本市立と市立図書館の前にある、定食の店緑亭 の近くですけどね。私はもう緑亭で定食食ってましたし、岩永でいつも買い物してましたよ私。で岩永ってまだあるよね。
ありますよ確か。
ねあるよね、岩永頑張ってからね、ちっちゃな店ですよ。
すごいですね、
で
頑張ってます。
でまあだからそうやってね、なんかこう政府の無策というか、そのなんかしないけど、その金持ちがこう好き放題やってきて、でせっかく耕されていた田んぼが全部ズタズタになってるわけですよね。でそれをもう一遍耕すためには、個人商店ももう一遍元気にこう復活させる、なんかいろんなその補助とかも必要だと思うんですけど、そういうのを徹底的にやる必要があるんだけど、自民党はやるんですかね、それをね。
やらないですよ。
でさらにはそのね、野党第一党はやるんですかね、イオンなのに。
やらないです
イオンですよあそこはね、え岡田ね、えだからもう全然もうなんか僕はお先真っ暗な気がするんですけどね。まあということで、今回のテーマ個人商店、個人商店大事だなというふうに私は思うんですけれど、どうでしょうか、なんとかこう守っていく方法はないものかということで、ぜひ皆さんもちょっとそういうのを頭の片隅に入れといていただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、あそうか、じゃあ真由ちゃん
ここで、あすいません、はい、ここで
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
日本人のコーヒーの飲み方がこの40年で変化してきております。1980年代前半、 85% の方が砂糖もしくはミルク、あるいは両方を入れると答えていましたが、 2022年時点ではそれが 51% に減少。逆にブラックで飲むと答えた人は1980年代前半この頃はブラックで飲んでる人 9% しかいなかったそうですけど、現在は 47% と増加。ブラックコーヒーで飲む人が増えてきていることが分かります。世界を見渡せばコーヒーの飲み方も様々です。角切りチーズにコーヒーを注ぐフィンランドのチーズコーヒー、砂糖の代わりに一つまみの塩を入れるエチオピアの塩コーヒー、ベトナムでは砂糖ではなくコンデンスミルク、練乳を入れたり、卵の黄身とコンデンスミルクを泡立ててコーヒーの上にのせるエッグコーヒーなど、コーヒーの楽しみ方はそれぞれです。でそういえば数年前、98歳で大往生した私の祖母は生前喫茶店のホットコーヒーに角砂糖を15個入れて飲んでました。甘すぎ。嗜好品のコーヒーの味わい方、皆様はいかがですか。確かね、昔の人はね砂糖ガンガン入れるからね、まあ、あのシュガーポットが出てくるじゃないですか、はいはいはい、喫茶店なんかで、で普通ほらあの誰かあ、ね、あの砂糖入れて差し上げようとか、はいはい、おいくつって聞いて、じゃあ、2つでお願いしますとかって、なんで2つっていうのか分かんないですよね。2杯って言えばいいのに2つで、あのこの人たちはじゃあ8杯10杯とか、でまあ喜多子さんはね砂糖にコーヒーかけて飲んでたんですけど、何
ブラックです。
ああ、そうですか。最近ね松田さんがブラック飲むようになったんですよね。前はねもう気持ちの悪いほどあの甘いもんすごいですよ。だって玉手で握り寿司買ってきて握り寿司食いながらあの甘々の抹茶ラテとか飲んでたんですからね。気持ち悪いとか思って、でも最近はなんかブラックの方が美味しいですわとかっつって、私もあの子供の頃は砂糖を入れるのが当たり前だったんで砂糖を入れてましたけど、あの一人暮らしするようになってから最初はあの普通に日本茶入れてたんですよ。でそうするとあの急須で入れてたんですけど、やっぱ茶殻が出るじゃないですか、で捨てるの面倒くさくなってきて、でそうするとインスタントコーヒーなら殻が出ないからいいやと思ってインスタントコーヒーを買ってきて、で最初砂糖とか入れてたんですけど、なんかやっぱ飯と合わないっていうかね、なんかあので飯食いながら飲んでたんで、食後のコーヒーとかってそんなおつなもんじゃなかったんで、それで。でやっぱ砂糖合わねえなと思って、ミルクもいらねえなと思って、でブラックで飲み始めて、それでカレーとか食いながらブラックコーヒー飲んでると、あこれでいいじゃんとか思って、それからもう気がついたらブラックになってたんで、1980年代のなもう前半で私はブラックになってたんで、この 9% の中にいましたね私はね。まあ木田さん、なんかこうコーヒーに何か入れるとしたら何で、砂糖ミルク何、
砂糖ですかね。
砂糖を入れる、ミルクは入れない。
入れない。
ああ、アイスコーヒーでも入れない。
アイスコーヒーでもミルクじゃなくて砂糖。
ああ、ガムシロ。ああ、はい、なんかねアイスコーヒーの時はなんか入れてもいいなと思う時あるんですよ。なんかちょっと甘くしたいなとか思って、砂糖を入れ、そのガムシロ入れたんだったらどうせここにあのフレッシュがついてるじゃないですかポーションが、もう入れちまえと思って入れちゃったりするんですけど、まあホットではほとんど何も入れないですね。あとこのベトナムコーヒーとか、
やったことありますけどね。
いや飲んだことあるけど、まあまあまあ飲めなくはないけど別に毎回飲みたいとは思わないですね。
確かに
塩コーヒーも飲んだことありますよ。
いい。
ただねエチオピアのコーヒーはね全然ドロドロ感がすごいんで、あの言ってみればもうあのコーヒーの、豆を潰して、そのまんま器に入れてお湯を注いでるようなもんなんで、それなもう食べるコーヒーみたいになってるんで、なあこれはまたちょっと違うで、まあいろんなのがありますよね。まあ、皆さんはどういうコーヒーの召し上がり方がいいのか。まああの冬場なんかは、ちょっとこうアルコールを入れた例えばアイリッシュコーヒーとか、ブランデーを入れるカフェロワイヤルとか、あれカフェロワイヤルはあれでもあれ ブランデーを入れるっていうよりは角砂糖にブランデーを染み込ませて火をつけて入れるんだよね。
お
お、ええ、じゃあさ、そうやってよく家に火つけてるそうですけど、
ね、アイリッシュコーヒーはよく飲みますけどね。
アイリッシュコーヒー飲むの、あなた、
かっこいい、
はい、
あら、なんで。
いや、あの、美味しいバーがあるんです
よ。美味しいバーがある、チョコバーかなんかですか、ロッテの
バーですね、
バーが、あー、美味しいバーがね、はい、最近バーとか行かないですね。
若い時はあのカルーアミルクとか飲んでましたけどね、甘いやつ、
カルーアをね、
カルーアね、
あー、重くてもカルーアっていう、うん、本当に飲みたくないですね僕は ね、
若い時ね、
たまにあのカンパリが飲みたくなりますよね。
ああ、カンパリね、
まあ大体カンパリソーダで飲みますよ私の場合は、まあ、まあコーヒーと全然関係ないですけどまああの、私はあの紅茶にミルクを入れるのも私はダメなんで、チャイは飲めないですね。飲めないっていうか飲めるんだけど、飲みたくないっていう。ただこう出かけに行った先で、こう出てくる時あるわけですよ、うわミルクティー出てきたやつ、うわーとか思ってどうしようかと思うけど、やっぱあの出されたものはやっぱり飲む、飲み干さなきゃなという義務感で、飲んでみたら、お、意外と飲めるなって俺こんなもんだったのかと思って、この間飲みました、長谷川さんのとこで、
長谷川さん、
あのウイコじゃないですよ、というのでね、まあ、ギナさんは何、ミルクティーは飲めるの？
いや、ミルクティー嫌いですね。
あ、そうなんだ、
珍しく俺と思考があったね。大体こう何もかも合わない人なんですよ、あらららら、
ミルクティーが好きですね私。
ああ、気持ちいい、もうあのましてやその、抹茶ラテなんてもう
抹茶ラテ
なんじゃ、ま、抹茶だぜっていう、抹茶で飲めよ抹茶でとか思うんですけど、ダメですね。かき氷ならまだ分かるんだけどね、
抹茶ね、
まあともかく、もともとあのその乳を入れるだけもいらないんで私は、まあ、ミルクがいらないのでね、ということでございまして、さあ、お送りしております QIC ですけれども、もうあのいろんなところでお話をさせていただいていますけれども、もう1ヶ月となっております。10月の13日日曜日、10月の13日日曜日、名古屋 QICミーティングキャラバン2024名古屋であります。木上優子はどうもやらリモート出演になりそうな感じなんですけど、それでもあのこの1ヶ月間で松田さんが説得すると言っていました何とかして何とかして泣き落としであの無理やり日帰りでもいいから名古屋に連れてこようという。で、まゆちゃんも今のところ、阪神 の、 あの試合の関係がなければ来れると、いうことを言ってます。いや、何、あのクライマックスシリーズとかああいうのが関係あるとちょっとという、ということで、まあ、まあ誰がこうどんだけ来るか分かりませんけど、まあ、私とか松田さんとか前島君は確実に行きますけどね、ということで、10月13日日曜日、もう昼間です、決まりましたんで、東海地方の皆さん、我々一座が参りますんで、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。今会場を決めてるところです。多分来週までにはあの場所が決まると思いますんで、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。でさらには、えのき塾もスタートしましたけれど、これ途中からでも入れますんで、どうぞご応募いただきたいと思っております。というところで、エンディングテーマが流れてまいりますよと、ここで手くれを申し上げておきましょう。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、 2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのき座前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりましたというところでございまして、まあ9月に入りまして、もうね夏休みも終わって1週間というところでございます。まだまだ暑い日が続いておりまして、もう30度超えでも、ようやく一旦あの熱帯夜が途切れたという大阪でありますけど、熊本はどうですか、暑いですか。
いやまだ暑いです。ただあの夕方とか夜とか朝はちょっと
寒くなりました。あ、まああの熊本では随病がんやというふうに言うんですけれど、ね、あのおなじみの祭りは今年もあるんですかね、
と思われます。
はい、藤崎宮の例大祭というのがありましたね。通称のあの名称を言っちゃいけないところだったと思います。言ったら出場禁止とかっていうやつの、というね、ことでございまして、さ あ, あまあ秋がね、まあ空なんか見ますとね、秋雲が割と出てきて筋状の雲なんか出てきたりしましたね。でもやっぱりあの遠くを見ると入道雲がもくもくとその高さを増していくという、途中から金床雲になったりして、その真下は多分ゲリラ豪雨なんじゃないかななんてことを思いながらですね、まだだから夏と秋がちょうどせめぎ合ってるというそういう状況ですけれども、まあ南の海上では低気圧、熱帯性低気圧がこれが発達しますとまた台風になりまして、まあしばらくちょっと台風が来る可能性があるということだと思いますけども、どうぞ皆さんもあのそういう情報に、敏感になっていただきまして、どうぞご安全に毎日を過ごしていただきたいというようなことを申し上げて、私からのご挨拶に変えたいと思いますけどもね、ということでございまして、まあ10月のその13日の、QIC、ミーティングキャラバン2024名古屋、前回は2019年、QIC ミーティングキャラバン2019東京だと、5年ぶりです。どうぞ東海地方の皆さんお集まりください。それ以外の地域の皆さんも OK です。では QIC お別れの時間です。ごきげんよう、さようなら。